不動産屋になろう2。この際だから法律を勉強し直そう。第1章。1993年アメリカ合衆国カリフォルニア州アナハイム。アナハイムというのはカリフォルニア州のオレンジ郡にあります。有名なカルディズニー、いわゆるカリフォルニアのディズニーランドのあるところです。その当時、私はアメリカの西海岸で仕事をすることが多く、事務所を必要としていました。アメリカでは住居の賃貸には不動産業者は介入しません。オフィスなども直接取引が多く、新聞広告などを見て借りたい人が持ち主に直接連絡するのが普通です。面白いことに、アメリカでの賃料の支払いは週払いが多く、月払いはほとんどありません。これはアメリカの給料が毎週金曜日に支払われるからだと思います。アメリカでは月給というのがあまりありません。またオフィスなどは年払いもあり、年いくらで借りるというのもあります。また敷金や保証料などはありません。借りたいと電話すれば完了します。家主によるのかもしれませんが、私の場合は借りたいのなら家賃は年払いで頼めるか。いいですよ、それじゃあ支払ってくれ、鍵はすぐ渡す。 OK。 お金はその場で払ったりします。机とか前のやつが置いてったものだから勝手に使ってくれ。 OK。 駐車場はどこでも使っていいよ。なんとこれだけです。契約書などありません。アメリカには借家法などないので、家賃の支払いが止まると必然的に追い出されます。居住者の保護などありません。というより賠償法の国なので、そのようなところに国家が介入して家主に損害賠償請求をされると国家は破綻します。ですから国家は個人間取引に介入しませんし、弱者保護もありません。このことは今回の民法改正でも、借家法の制限による家主の損害ということについては、家主の個人的な権利を国家が侵害しているという訴訟を起こされる可能性を示唆しております。賠償法とは日本の法律家にとって未知のものなのです。原則弁護士を通じて賃貸借契約書を作ることもできますが、面倒だしお金がかかるのであまり見かけません。家を借りる場合も、借りたい場所をうろついていると「フォーレント」と書かれた看板があるので、その看板に書かれた番号に電話すると、大抵家主が出てきて、「借りたいのか?イエス」「見るか?イエス」「気に入ったか?イエス」「支払いは毎週金曜日だ、週100ドル OK」と、まあこんな感じで決まります。駐車場はほとんど路上駐車なのですが、これはめちゃくちゃトラブります。基本早い者勝ちなのですが、普通にここは俺が止めると決まっているから止めるなという人がいます。アメリカ人は車のバンパーはぶつけるためにあると考えるので、ガンガンぶつけて駐車場所を作るため、こちらの車が壊されたりします。そういうイチャモンをつけるやつのほとんどはフォードのごついピックアップトラックに乗っていて、私の車のような日本車の弱っちいバンパーは潰されるので逃げるが勝ちです。もっとも、私も日本車を利用するのはカリフォルニア州の近辺だけで、ラスベガスに出張の時などはダッチとかフォードに乗っていきます。アメリカの広大な砂漠を走る時は、当時の日本車はよく壊れて動かなくなるのですが、砂漠の真ん中で止まると何日後に人が通りかかるかわからないこともあるため、命に関わる問題なのです。アメリカの砂漠はアメリカの車が一番向いていました。確かに燃費だけ考えると地獄なのですが、アメリカは石油が安いため気になるほどでもありませんでした。家を借りる場合は簡単なのですが、買うとなるとものすごく大変で、特に外国人の場合はいろいろな制約があります。一番問題なのは、おめえ誰だっぺということです。外国人が契約行為を行う場合、どこの誰かが問題になります。アジア系でパスポートで事足りるのは当時は日本人だけでした。次にお金を支払えるのかという点、友人のお父さんは大金持ちで、カードは無制限、正真正銘のブラックカードです。こういう方は海外で気に入った家をカードで買ってきます。冗談みたいですけど、本当の話で、アルピノって知っとるかね。色素の薄い人のことですか。違う、ベンベーのアルピノだよ。ベンベーってなんだ。ドイツの車だよ。ああ、BMW のアルピナだ。買ったから今度届いたら乗りにおいで。後日届いたとの連絡が、行ってみたら見たこともない BMW がありました。 おそらくベースモデルは6シリーズなんでしょうけれど、全然型が違います。日本に普通に輸入されているアルピナのような量産型ではなく、純然たるワンオフです。お値段2億円、これカードで買っちゃうわけです。あ、ニュージーランド気に入ったからホテル買っちゃったからいつでも使っていいよってカードで買っちゃうんです。冗談みたいな本当の話で、こういう人の場合問題ありませんが、普通の人はこの部分かなり苦労します。日本から送金するにもいろいろな手続きが必要なので大変です。ちなみにアメリカは州ごとにある程度不動産取引の契約書のフォーマットが決まっています。最終的に契約完了時の契約書のファイルの厚さは5センチぐらい。これ1軒の家の契約です。日本の場合、売りたい人から始まることが多く、買いたい人は売りたい物件を探すことが多いのですが、アメリカの場合は買いたい人から始まることも普通にあります。極端な例だと、ピンポンをしてその家の人が出てきたら、この家気に入った、いくらだ売ってくれ、こういうの普通にあります。日本だと、ちょっとあなた何ですか、警察を呼びますよとなるところですが、アメリカでは警察を呼ぶことにはなりません。家の持ち主も比較的簡単に、あー、いくらぐらいなら売ってもいいよと答えたりします。もともと遊牧民の子孫なので、あまり不動産に頓着しません。そこで、よし契約成立だとはなりません。